使徒の働き第17章16節からお読みしていきます。さてアテネで2人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。このところでパウロはアテネというところに来ています。先週はピリピの町で彼が獄に入れられしかし解放されというところをご一緒に見たわけでした。そこから彼らは、テサロニケまで進んでいき、さらにはベレアにまで行きました。しかしそこでもなお暴動が起こってくるので、パウロは一足先にアテネにまで、ずっとこう下ってくることになります。で一緒にいたシラス、テモテが後から来ることになっていましたけれども、パウロは一人でこのアテネの町に入っていった時にですね、そのあたり一帯の様子を見回していく中で偶像がいっぱいであるのを見て心に憤りを感じたと書かれています。ここでいう偶像というのは誠の神以外のものを神の形に似せて作り、そのものをもって神だとしている、そういうものを指して偶像というふうに言っています。偶像という言葉のもともとの意味は空っぽという言葉です。何もないのにもかかわらずそれを何者かであるかのように扱う、つまり神様の入っていない空っぽなものであるにもかかわらず神がそこにいるかのようなものとして扱う、そのことを指して偶像というふうに言っています。確かに宗教的に熱心で様々に神を祭り立てているものがあるんですけれども、そこに本当の神様を知っている信仰がないことを指してここでは偶像でいっぱいということができるでしょう。そこでパウロは17節、街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じたと言われています。安息日土曜日ですね、その日には街道、ユダヤ人のシナゴグがあります。そこに集まってくるユダヤ人、神を敬う人たちと論じ合ったと言います。これはどこの町に行っても彼が一番最初にしていたことです。このアテネにはそれなりの数のユダヤ人たちがいましたので街道がありました。そこに旧約聖書を知っている彼らが神の前に安息日ごとに集まっては神様を礼拝し、そして神様がなさってくださる素晴らしい御業を待ち望んでいたわけですね。そこに行ってパウロはそのことはキリストにおいて実現したのだということを伝えていたわけです。そして広場、これは人々が集まってきてああでもないこうでもないと言って議論をしたり社交をしたりしているそういう場所になります。そこに行ってはですね、毎日そこに居合わせた人たちと論じたと言います。でそのところには社交の場でありながら議論の場でもありましたので、エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいたと言われています。エピクロス派というのは実際的な生活の繁栄ということを求める人たちでした。で彼らはですね、いろんな苦難やそういったものの中で自分たちの生活が良いものになっていくことを目指していました。その究極の状態というのはもはやそういう良いものを目指すということからも解放されて静かに穏やかに生活をすることができる。ですからこうきらびやかな快楽に満ちた生活以上の魂の安らぎということを求めた人たちであったわけです。でさらにストア派という人たちですけれども、この人たちはですね、理性ということを非常に重んじました。物事をよく考えて、そしてきちんとした道徳的な歩みをすることによって私たちの歩みが良いもの、倫理的な良いものとなるという、そういう考え方をしていたわけです。 で、そういうふうに人々は良い歩みということをそれぞれに求めていました。そしてそれを実現する方法はどういうことによったらできるのか、何をもって良い歩みだと考えるのかということもありますし、どういうふうにしたらそこに達することができるのか、そういう関心があったわけですね。で、その人たちはパウロの言葉について、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからであるというんですね。で、イエスと復活のことを述べ伝えたときに、この人たちにとっては何を言うつもりなのか、外国の神々を伝えているということで、いまいちこれがピンときていない様子がここにわかります。パウロは言うべきことを言っていたのだろうと思います。しかし受け入れる側のこうフィルターというか、そういうものと噛み合わないゆえに、そのことを聞いてはいても、一体何のことだかが自分と接点を見つけることができないということです。そこで彼らは19節、パウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか教えて、知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。と言っています。アレオパゴスというのは非常に大きな広場のところにあって、人々がその聞く人の、語る者の話を聞く場になっています。ですので、ここで彼は今まで広場であったり街道であったり、こういうふうにして面と向かって分かり合える、相手の反応が分かるところで話していたところから、大観衆、大群衆の前で話をしなければいけないという状況に立たされていきます。それでですね、アテネ人、そこに住む外国人、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていたというその彼らがみんな集まってきてパウロの話を聞こうとしています。ではそこでパウロは何を語ったのだろうかというのが22節からのところになります。22節からのところでパウロは、皆さんがあらゆる点から見て宗教心に熱い方だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう、ということで話を始めていきます。ここにはこの神が祀ってある、ここにはこの神が祀ってあるという、その中に知られない神にという、その神の像があったと言います。それに対して、私はその知られない神の姿を教えましょうというふうに彼は言いました。もちろん、アテネの人たちが考えていた知られない神というのは、聖書の神のことではなくて、これも祀った、これも祀った、他にも知らないものがあるとまずいから、そのためにも一応というようなことで書かれていたことだろうと思われます。そういう知られない神にというものを見つけて、そこから話を始めていくわけです。ではアテネの人たちが知らなかった神とは一体どういう神なのか。いくつかのことが中に出てきますけれども、まずその中の一つはですね、天地を作られた神は人に仕えられる必要はないのだということが言われています。24節、25節ですね。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって仕えられる必要はありませんと、こういうふうに言っています。この天地を作られた神、主という方ですね。これはアテネの人たちが考えていた中でも非常に大きな神様の部類になりました。つまり、あそこの民族のあの神様、この地方のこの神様、 この伝統や文化を残してくれている、その上に成り立っている神様というような局地的な神様、ある人たちにとっての神様以上の天地のすべてをお作りになった神ということで言われたときに、ほう、それほどに大きな神というのをイメージするのかというふうになったことでしょう。で、この方は天地の主ですから、それ人が作ったものの中にお住みになったり、また何か不自由なことがあって人がそれを助けてあげたりですね、祀ったり、自分たちが捧げ物をしなければいけないとか、そういうことはないんだというふうに言われたときに、これは随分大きな話だなというふうに人々は受け取っていったことでしょう。で、その次に出てくるのはですね、神はすべての人に命をお与えになって、そのことというのは神を求めさせるためなのだということが出てきます。25節の後半、神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とをお定めになりました。神が人をお作りになり、それぞれの人を時代を定めてそのところに生かし、今なお導いておられるということを言うわけですね。あの民族のこの神様、この民族のこの神様という、そういう小さな単位ではなくて、一人の神が全ての人々をそれぞれのところに定めて歩みをお与えになったのだという、その神は、27節です。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。神はそのように一人一人の人をそれぞれのところに置き存在させたときに、その人が神を求めて見出すようにと関係性を築かれているというんですね。その生きて生かされている一人一人が天地を作られた大いなる神を求め見出すことができるのだということ。で、そういうことであるとするならばですよ、その神を29節のところにある人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけませんというふうに出てくるわけです。私たちが神によって作られた神の子孫であり、神の中に生き動き歩みを備えられているとして、その私たちが神を求めるならば見出すというふうに言われているのであれば、その神様、生ける大きな神様を求めて見出すことをせずに、小さな工夫で作った金や銀の像にそれを求めてしまうということはふさわしくないことなんだと言うんですね。つまりここには神によって歩みを与えられ、求めれば見出せるという存在である私たちが、安易な小さな像ですね、自分たちの手の届く見た目に分かりやすい像に神を見出してしまうことで、本来の大きな神を求めないということについて、それはまずいんだということを言っているわけです。そうしますと、ここでアテネの人たちにパウロは結局何を言っているかというと、あなた方は宗教心に熱いのだから、その宗教心を持って、こんな像ではなくて、こんな像をはるかに超える大きな神をもっときちんと見出すべきなんだということを言っているわけですね。こう、小さな目に見える分かりやすい、それぞれに祀られたこれを拝んでよしとしているのではなくて、まさに知られない神、それをはるかに超える大きな神に呼ばわれば見つけ出すことのできる存在として、あなた方はそれを知る必要があるのだということです。 30節、神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜならば、神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。その無知の時代だって言うんですね。神様を知らないゆえに、その小さな像に神を求めていた。それが無知の時代。しかし、そのことは今は、どこででも全ての人に悔い改めを命じておられる。というのは、キリストにおいてこのことが明らかになったのだから。キリストの復活において、誠の神が示され、この方に心を向けるべきことが明らかにされた今、この小さな神々で、それで自分たちの信仰心を満たしてしまう歩みについて、いや、それは違うんだと。本当に大いなる神を求めるべきなのだと。それは、キリストを死者の中から蘇らせた、このお方を求めることなんだ、ということを、ここで言っているわけなんですね。ところが32節、死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。しかし彼に付き従って信仰に入った人たちもいた。それはアレオパゴスの裁判官、デオヌシオ、ダマリスという女、その他の人々であった。このアレオパゴスの大群衆の前で語ったパウロの言葉、その非常に挑戦的な語りかけ、しかしある者たちは嘲笑い、この嘲笑いというのはまさに聞いたことが自分たちとは無関係であるところにおいて、そのことを見下して、そのことの浅はかさを笑うという意味での嘲笑うです。ある人たちはまた、このことについてはまたいつか聞くことにしようと。自分たちとの関わりや判断を避けて、またそのうちに考えてみることにしようと言って、自分たちとの距離を置くことになります。そういう中でも、信仰に入った人たちもいたということが記されていますね。ここで私たちは心に届くように語り続けるということが必要なのだということを思わされます。パウロはアテネに来ました。そこで計らずも人々の前に立ってこのことを語るようになりました。今まで使徒の働きに書かれていたペテロの説教でもステパノの説教でも、そういったものと随分違うものになっています。それらはユダヤ人たちに対して語られたものでしたけれども、ここでは異教社会のアテネの人たち、しかし十分に信仰熱心な人たちに向かって語られたもので、その信仰心を突き詰めて大いなる神を見出せというメッセージを語りかけたわけですね。で、そのことを私たちは心に届くように語るということで覚えたいと思うんです。相手によって語り方は違うということですね。相手が必要なこと、求めていること、そのことに対する答えとしての真理を提示していくということです。で、ここで彼がですね、街道に招いて人々を話したわけではないことが、よくわかりますね。街道で話すのであれば、街道の理屈の中での話に人々を納得させていければいいわけです。この真理にあなた方が来なさいというふうな形です。でも彼はですね、彼らのアレオパゴスの真ん中に引いていかれたんですね。で、そこで街道と同じように話したならば全く通じない話になっていきます。でも彼はアレオパゴスではアレオパゴスの話し方、アレオパゴスの人々に向かっての話し方で話をしていって、このことを語りかけていったわけでした。この中には非常に相手に対する理解が深いということも必要になります。 人々が何を知りたいと願い、何を求めており、どういうことを信じているのか、そのことを理解しているからこそ彼はこれを語ることができたわけですね。で、彼はギリシャ世界に生きてきましたので、そういう意味ではそのこともよく理解していたということが、このことができた助けにもなったことでしょう。で、一つのトピックとして、私たちが、この今私たちが生かされている中にあっての偶像とかですね、異宗教ということについての理解を、まとめておきたいと思います。私たちもまた様々な異宗教を信じている方々の中に歩んでいる者たちであり、また身近なところに仏像であれ神棚であれ、そういったものがある中で生活をしている者たちです。そういう私たちにとって、それをどのように理解をしておくことが必要なのか、そのことをお話ししておきましょう。一つはですね、偶像というふうに言うのは私たちの側からの言い方になるんですね。仏像であれ神棚であれ、そういったものなどは信仰者にとってはとても大切なものだということを理解していただきたいと思います。まあ、少し違いますけれども、私たちにとって十字架というものが、とても大切なものであり、そのものはどうでもいいというふうに言われたりしたらですね、やっぱりこう気分を害する人は多いのではないかと思うんですね。で、同じように信仰者たち、それぞれの信仰者たちにとっては、そこに仏様のお姿を見るとかですね、この神棚の中に自分たちの守りがあるというふうに信じているとか、そういうことですので、それは信仰者それぞれにとっては非常に大切なものであるということを私たちは覚えたいと思います。で、私たちの今の日本の現代の中においては、宗教ということについて非常に熱心に信仰深くそれを信じている方々もいらっしゃいます。中身を理解してですね、そのことをよく学んだ上で自分のものにして信仰していらっしゃる方々ももちろんたくさんいらっしゃいます。合わせて非常に多くの人が、親がそうだったから、家がそうだったから、いやよくわからないんだけれども昔からこういうふうにするように教えられているからという形で、それしか知らないから、一番自分の身近だからそれをしているという人たちも少なからずいるということを覚えておきたいと思うんです。で、そのことの中にはですね、誰もが神様を求める思いは持っているんだという大前提があるでしょう。私たちはおよそ神などいないという現代社会の中に当然生きているわけですけれども、それでもどこかにですね、人間を超える何かの存在というのがあるのではないかというふうに感じたり思ったり、またそのことを時に必要として生きていたりします。神などいないのだと言っている人も、実はそこに神に期待をして裏切られた、あるいは神に期待をしたけれどもそのことに応えられなかったということの経験の中から、神などいないのだというふうに触れた人たちもたくさんいるでしょう。ですので、私たちはもし本当に神がいらっしゃるならば、そのお方という方を見たい、知りたい、その方との歩みの中に自分の歩みを位置づけたい、どこかでそう願う思いを誰もが持っているのではないかと思います。その強弱はもちろん人によって違います。状況によっても違うでしょう。で、そういう中にあって私たちがこうより深く神を知ることができるようにということをご一緒に覚えていきたいと思うんです。で、それはですね、少しこうデリケートな言い方になりますけれども、異宗教を信じていらっしゃる方々、それは本当にそのことを学んで確信を持っていらっしゃる方々を含めてですけれども、その方々もその神様を知りたいという思いを深めていくということを私たちは共通の理解にして良いだろうと考えています。で、その神様をもっともっと知っていくということの中に、不完全さとかですね、 でもこういうことを私はもっと求めたいのだとかですね、そういうことがある中に真の神様というのを見出しうるということですよね。つまりあなたの信じている神ではなくてこの神なのだというふうに言われたときに、確信を持って信じている人というのは、いやそんなことは聞く耳も持たないし受け入れることももちろんないわけです。で、あなたが信じている神様を突き詰めていったときに、本当にそこに求めるべき神様っていう方がどういうお方なのか、小さな神ではなく大きな神だとするとどういうお方なのかということを突き詰めていく中に、天地を作られた全ての人をそれぞれのところに生かしておられる神というのを見出しうる可能性があるわけですね。で、もちろんよくわからない中で最も身近だからこれを知っているんだという方々にとってもですね、もっと神様を深く知ることができるようにと一緒に歩んでいくことがふさわしいであろうと思います。どういう思いを持って何を求めているのか、そのことについて一番ふさわしい方法はどういうことなのか、そのことは聖書の神様の中で言えばこういうことを言っているんだけれども、あなたはそのことをどう思うかですね。この一人一人が神様を求める思いというものを私たちは共有の財産として大切なものとしたいと願っています。で、それは宗教というものがすでにですね、非常に陳腐なものになってしまい、形骸化して人の自由を束縛するようになったと思われる現代社会の中で、いや本当の宗教はそうではないのだ、人を解放しまた人間の本性を取り戻し、私たちの歩みを最も良きものにする高い次元に引き上げるものなのだという、そういうですね、神様を信じて歩むことの意味の回復というのが私たちには求められているわけです。で、その時にどの宗教をという話をし始めると、この宗教この宗教というですね、低次元のお互いの争いになっていって、それこそまさに、多くの人が辟易している、いやなんで宗教っていいこと言いながら争いばっかりするんだろうっていう、そういう話になっていくわけですね。で、より深く神を知る、私たちはそういう歩みを誰もがしたいと思っているんだという共通の理解と、そのことを尊重しながらそのことを突き詰めていく中に、本当の神様を知ることができる、誰もが本当の神様を知ることができる、そのことを私たちは信じていたいと思うんです。それぞれにご家族の関わりや親族の関係、生まれ育った背景などで異宗教偶像との関わりというものがあると思います。実際的には非常にデリケートなものであり、配慮を必要とするところも多いと思います。そういう中にあって、私たちがより深く神様を知ってご一緒に歩むことができるようにと心から願うものです。しばらく黙祷いたしましょう。